新平家物語連続講義第43回六原みゆきの巻清盛帰る吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は義朝の長男である悪源太義平が上洛、一方清盛は筑後の神家定の万全の準備に助けられ都へ取って返そうとしている場面をお送りしました。清盛重盛親子をはじめとした70騎が都へと向かいます。紀の川を越えた頃、後ろから田辺の僧兵20騎が近づいてきました。それは熊野の別当丹蔵が清盛の手紙を見て味方に起こしたものでした。さらに大津から京都にかけての山中越えでは湯浅権の神宗茂が30騎ほどで馳せ参じました。宗茂の父則宗が清盛の父である忠盛からかつて恩を受けたという理由から清盛陣営への加勢を決めたということでした。清盛側が合わせて100騎、阿倍野に待ち伏せているという噂の悪源太義平が率いているという噂の3000騎にはまだまだ及びませんが、ここで清盛はこれまで明らかにしていなかった本心を語ることにしました。それでは本文を見ていきます。武者たちは枯れ野の中に固まりあった。清盛を真ん中に置いて座り込んだ。
ひとまず四国へ落ちて再起を図ろうとこれまでは来たが、ここへ来て俺はまた考え直した。四国へ渡ろうが中国へ行こうが、それも決して安全ではないからだ。
言っている御長は屈託のないいつもの彼のままだった。
都の乱をよそに身一つの安住を求めたところで、諸国の地侍も卑劣な兵士の主従かなと蔑んで、心からの合力などはしてくれまい。かえって源氏や信頼の問え心を寄せさせる結果になる。
一応聞き入っている顔はしているが、兵たちは清盛が初めから四国へ落ちるつもりなどではないこと誰もが知っている風であった。清盛は彼らの眉に対して自分の多言を恥じてきた。考えてみれば彼らにとってもここは生死の分かれ道であり、いくら自分を大将と信じていようと今更びっくりするような迂闊な気持ちでいるわけはない。逃げたい気持ちならここまでの間にいくらでも脱走する機会はあったはずだ。多言は彼らの節操と密かな決意を侮辱するようなものである。清盛はそう気づいて、
いや多くを言うまい、今言っている間もない時だ。とにかくたとえ100騎のこの小勢でも心を合わせて突き入れば都へ入れぬことはないと思う。俺が六原へ帰ったと聞こえればたちまち一族も群れ味方も寄ってこよう。どうだみんなの考えは。
とその決断は兵自身の叫びに任せた。兵たちは幾度音であった。一人としてたじろぐものはなかった。途中で加わった湯浅宗茂や田辺の熊野兵などを除いては彼らの妻子も皆京都のうちにいるのである。
異存ないか。
清盛は念を押した。そしてその後で言った。
だがここにまた一難がある。今聞けば行く手の阿部のあたりに源氏の悪源太義平が手勢3000を捨てて我らを待っているという。我に勝ること30倍の大敵だが。
すると今度は逆に兵たちが清盛を励ましていった。もとより深く覚悟するのでなければ都の土は踏めますまい。妻子のいるところ、主人の赴かれるところ、たとえ何千の敵が阻めようと一矢をかけてひるみはいたしません。ござんなれ悪源太、六原武者の弓矢のほどを見せてくれましょう。と口々の気概であった。清盛は安心した。今は本当に腹が据わった。さらば馬にも水を替え、我らも腹ごしらえしてわらじ物の具の紐を引き締め、阿倍野を夜半にかけて駆け抜けようぞと言い合わせた。さて覚悟を決めて清盛一行は出発します。行く先には軍勢が野営していると思われるかがり火が見えます。なるべく敵の手薄なところを駆け抜けようと馬の足を忍ばせながら行く清盛たちの側に向かって、彼方から手に松明を持った武者の影がかけてきます。実は彼らは悪源太義平の軍勢ではなく、清盛たちに加勢するために伊勢の国から馳せ参じた伊藤景綱の手勢でした。そう、伊勢は 兵士との縁の深いところです。清盛は父忠盛が生前に地方に施していた徳の深さをかみしめることとなりました。ちなみに古典の平治物語では、待ち受けていた軍勢が悪源太義平の軍勢ではなく、自分たちに味方する者たちであることは六原の使者から知らされる形になっています。その際にこんなセリフが出てきます。さては悪源太にてはあらずして、よき味方ござんなれ。さて味方ござんなれの微分は味方であるようだと訳します。ござんなれはもともとにこそあんなれが詰まってござんなれとなったとされます。には断定の助動詞なりの連用形、なれは伝聞推定の助動詞なりの依然形です。そう、古典的な用法のござんなれには命令のニュアンスは含まれていません。ござんなれはであるようだという意味です。ただし後にはござんなれという表現でさあ来いというような意味を表現する用法も出てきます。そして吉川英治新平家物語で使われるござんなれは、古典的意味の何々であるようだという意味ではなく、後に生まれたさあ来いという意味になっています。この点は少し注意が必要です。さあ話を物語に戻します。結局清盛は気がつけば400騎を引き連れて都へと戻ることとなりました。それでは再び本文を見ていきます。その夜清盛は六原に着いた。ここばかりでなく都の中は明かり一つ見えなかった。もう正月も近いのに町には聖母の人影もない。ただケンケンと冬の月に鳴く犬の声ばかりが耳につく。けれどひとたび清盛帰ると伝わると、六原の太刀からも付近の大小の邸宅からもわっと感情の席を切ったような声が起こって、明かりもかがり火もない角々から一族の老幼男女老頭目のわらべまでが何か叫ばずにいられないように手を振り振り往来へ走り出していた。時子、時子。清盛は人影の波に揉まれながらやっと二階門の外へ来ていた。そこらには家族たちの顔もちらちら見えたので、第一に妻の名を呼んだのである。もっそを掲げて多くの家族たちと共に白い吉門に立っていた時子は走り出して夫の馬の口へすがりついた。
お帰り遊ばしませ。よう、おつつがなく。
いや、いたか。
と清盛は妻の無事をまるで拾い物でもしたように眺めた。そして、
子供ら、母上は？
と早口に尋ねた。
皆お帰りを待ち抜いておりました。
誰も変わりはなかったか。やれやれ、これは何という奇跡だ。
まさに奇跡というしかない。清盛は馬のまま駒寄せまで通った。そこには池の前にや幼子たちの姿も見えた。どの顔も涙に濡れていないのはない。広い邸内は明かりこそなけれ、歓声や足音に沸き立ち、一夜に静寂を取り戻した。後で聞けばこうだった。つい今朝までは、善にも時子も女子供のすべては音羽山に避難していた。ところが、清盛が帰ると知り、また伊勢や各地の味方も駆け集まってきたと聞いて、ここへ戻っていたのであった。
誰の指図だ。それは全くあべこべだぞ。
清盛は言った。一応義母や妻子の無事な顔を見てしまうと、あとは今日もない足手まといを見るような顔つきだった。
今宵はせめていてもよいが、夜が明けたらまた音羽山へ逃げ込んでおれ。おことたちに怖い目は見せたくない。不沈の境はこれからのことだ。いつこのたちが一挙の灰になってしまわぬとは限らぬ。
さあようやく清盛が京に戻りましたが、新勢はすでに命を奪われ、天皇や上皇は幽閉のみです。一体清盛はどのようにしてこの局面に臨むのでしょうか。続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。